詩編の19編の後半8節からです。この前半は自然の中に神の意向が現れ、またその自然の中で昼も夜も言葉が出され続けていると、まあ、そういうことだったですね。そしてですね、このことが前にも言いましたけど、2節からこの5節はちょっと一見ですね、この神の言葉の宣教伝道とかいうことと、ちょっとあんまり関係してないように見えますが、この前に言ったようにですね、この宇宙、この地球の世界、宇宙、そういうものを含めてですね、絶えずの神がこの真理あるいは言葉を送り続けていると。でその8節から今日のところはその具体的なその神の言葉の内容になっているということなんですね。ですからこの前半は単にですね、自然の栄光とか自然の神秘不思議を言っているのでは決してなくって、この前半の方もですね、この3,4,5 であるようにですね、絶えず真理を語り伝えておると。で天や大空が見ての栄光物語っていうのも、これもやはり神の本質をそういう形で絶えず伝えておるというんですね。で、ですからちょっと見たら、私がずっと昔初めてですね、もう40年近くも前に初めて見たときは、これは自然の力強さとか神秘を言ってるんだなというふうにパッと思ったんですけど、そういうような単なる自然の美しさ神秘を言ってるのには決してとどまっていないわけですね。その自然の無限の神秘や広大さ、宇宙を通して不思議なほどにですね、この神の言葉っていうのは絶えず送り続けられているんだという、そういう非常に大きなスケールでの神の言葉が送られているんだっていう、そういうことを言おうとしているところがあるわけですね。でそれは非常に抽象的なんだけど、まあ、今日の8節からはその神の言葉がそんなら、そこまでして絶えずこの宇宙全体が言えばですね、波のように振動の鼓動のように波動波のように送り続けている神の言葉とは一体何なのかと、どういう具体的な本質を持っているかっていうのがこの8節からのところになるわけですね。で、このようなことをですね、パウロ自身もここのところに特に関心を持ったということがわかるわけです。それはどこにあるかというとですね、新約聖書の288ページの89ページ、ローマ信徒への手紙の実章ですね、289ページ。289ページですけど、まあ、288、その手前の最後の段から読むことにしますね。10章の下の段からですね、まあ、16ぐらいから、イザヤ書を誰が私たちから聞いたことを信じたかと言っていると。で実に信仰を聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まると。でそれでは尋ねよう、彼らは聞いたことはなかったのか、要するにキリストの言葉を聞いたことはなかったのか、もちろん聞いたのだと。でそこでですね、この意外なと思われますが、パウロはこの詩編19編のこの5節の言葉をこういうところに引用しているんですね。キリストの言葉は聞いたことがあるはずだと、これ書いてあるではないかと、その声は全地に響き渡り、その言葉は世界の果てに及ぶと。この詩編19編のこの4節5節、そういうことをですね、 パウロはこれまさにキリストの言葉、真理の言葉、命の言葉、それを絶えずこの世界宇宙っていうものはですね送り出し続けているんだと、そういうふうに、パウロははっきりとこのようですねキリストの言葉というふうに受け取っていた、こういうふうに掲示されて示されたということなんですね。で、聖書というのは一箇所だけ、あるところ狭いところだけ、あるいは一節二節だけ見ても意味がわからないことですが、こういうふうにパウロがこの箇所をキリストの言葉が絶えざるですね花波のように送り出されているという、そういうふうに受け取っているというのをここのローマ書を見てはっきりするというわけなんですね。まあ、こういうこと本当に考えてみたら不思議なことですね。耳を澄ませば、そういう霊の耳が澄ませば澄ますほど、宇宙、天体や大空、さまざまなこと、あるいは夜そのもの、昼そのものが絶えず送り出しているんだって言うんです。そういうふうにキリストの言葉で満ちておると。で、このイメージはですね、どことなくですね、現在、このラジオとかテレビとかいろんなものの電波が世界、この地球上ですけど、星地球の表面ですけど、絶えず送り出されているわけですね。それは真理でも何でもないことです。単なる雑多なことから。で、この地上表面だけですけど、この神の言葉っていうのはですね、天、大空、宇宙、そういうもの、全体がですね、何かこのキリストの言葉を送り続けているんだという、非常に大きなスケールで言っているというのがわかるんですね。今日では、そういうふうに、いろんなマスコミや衛星を通してですね、いろんなもの情報が絶えず発信されているけど、それらは全く真理ではないということですね。単なる要件、あるいは無用なことから。一方で、こういうふうに、先住気になるより、キリストのこと、あるいは神のことは、真理のことは、そのものが絶えず響いておるんだという。こういうことを、私たちもですね、こういう霊の耳が敏感になってですね、人間の噂や、こういう雑多な声でなくって、こういう、この、神様の響き、言葉を絶えず聞き取れるようになったら、非常にこれは、喜ばしいことだと思うんですね。はい、それがまあこのところと新約聖書との関連であるわけですが、で、今日のところは具体的にですね、神の言葉、それならその神の言葉とはどういうような本質を持っているのかということですが、ここでですね、主の律法は完全でってありますね。で、主の定め、命令、戒め、死の裁き、何通りもに言い換えておるわけですが、これは前の時にも触れたように、それぞれ意味が相当全然違うんではなくて、ほとんど同じことを死ですから、同じ言葉は使わないでいて、要するに神の言葉ということなんですね。この律法、と訳された言葉がヘブライ語だトーラーというですね、現在でも使うトーラー、トーラーとしても使っていることもしばしばあるぐらいです。で、これは口語訳では起きてと訳したりしていますが、その神の言葉は完全であってですね、ここでまず言っているのが、魂を生き返らせると、いわば新しい命を与えると、これは実際にですね、神の言葉、すなわち私たちにとってはパウロが言っているように、キリストの言葉ですけど、キリストの言葉は、まさに命の言葉だ。ということですね。ですから、ここに生き返らせる、新しい命を持っているということは、確かにこの、言えるわけです。で、人間の言葉は、命どころかですね、しばしば、魂を枯らせてしまう。苦しめたりですね、特に悪意のある言葉や冷たい言葉、自分中心の言葉っていうのを聞いたら、余計にですね、我々の心は何か萎縮させられるようなことが起こるですよね。 人間のことは本当に純粋な好意や愛っていうものが少なくてですね、単なる雑談か、それは霊的に何にも意味がないことですね。力も与えることない。それでなければですね、どっか自分中心のこと、あるいは音悪くすればある種の悪意があったりですね、抽象悪口とかいうことはそういうことですが、でここで人の言葉と神の言葉とが非常に違うということが、まあ、こういうところで、分かるわけです。で、命を生き返、魂をとにかく生き返らせると。私たちも神様の御言葉、神様の言葉、イエス様の励ましを内的に、霊的に受け取ったら、人から非常にいじめられたり、誤解されたり、真実を誰も分かってくれなくても、神様からのある種の励ましを感じたらですね、確かに生き返らされると。まあ、そういうところがあるわけですね。で、この生き返らせるということはまた喜びということにもつながるわけですね。喜びと生き返らせるというのはどっか似てるところがあるわけです。この次のところですね、主の定めって訳してあります。で、こういうのは訳するのはですね、この訳語は絶対的なものではないわけなんですね。これはこの口語訳では起きてと訳してですね、神科訳は教えて訳しているわけです。それから見てもですね、この訳語っていうのは決して絶対的なものじゃないっていうのがよくわかりますよね。ですが、これは主の定めて訳してるが、口語訳は起きて、いや、明かしと訳したわけですね。明かし。神科訳は、まあそういうこと。神科訳も明かしですね。教えっていうのはさっきの立法のところをそういうふうに訳したわけです。起きてというのを。で、この定めというのを証しと訳してですね、次の命令というのを口語訳は諭しと訳したりしたわけです。ですから、この定めとか命令というのとですね、証しとか諭しとかいうのは日本語ではなんとなく漢字が違いますよね。定めを証しとし、命令を諭しとする。これ命令、諭すからほら一種の命令にもなるんだと。でも定めというのとですね、証しというのとはですね、これはなんとなく感じが違うわけです。でもこれは定め、この証しとか訳すのはこの証言、約束証言とか実際にあったこととか、だから主の実際にあったこと、なさったこと、言ったことは真実だと、まあ、そういうような意味合いになるわけですね。だから、みんなこれ神の言葉なんですけど、まあ、言い換えてるから言葉もしてるわけです。で、こんなところにですね、口語訳では証と諭しとが出てくるわけです。ですね、八節九節。だから、こういったところから、人の名前に取った人もおりますね。証君と諭君というのを知ってるかと思いますけど、まあ、こういう聖書の歌詞から取ってるわけです。信教読になったらですね、あれ自分の名前がここに確かあったんだけどないなということになるわけですね。そういうふうに訳語っていうのは絶対的なものではないということです。ですから全体として、だからいちいちですね、証書を出す、私はこういうふうに違うんだとか言ったとか、あんまり意味がないわけなのでですね、単に詩ですから言い換えてるだけです。で、この主の命令、 さっき言った悟して訳したりしますが、次の詩の戒め、これもですね、新科学では、仰せとか訳したりですね、私もいろいろ調べてみましたが、まず関根訳ではまたちょっと若干違ったように訳してありますね。で、まあそういったことは、ともかくですね、ここで言おうとしていることは、その神の言葉とは命を与えるものであり、また次に八節の後半は、神の言葉は真実でですね、英知を与えるんだと。この英知、知恵と訳されたりするけど、この英知を与えると何が価値があるかと。この英知ってそうですね、単なる知識とか数学や理科、社会科の暗記とか違ってですね、英知っていうのは何が価値があるのかと。そういう価値があるものに関する直感的な類推、推理能力ですね、洞察能力と。だから、死後の命、これ非常に価値があるものですよね。神様、神様の真実の価値がある。だからこれ非常に大事なんだと。そういうふうに英知っていうのはですね、そういう心理に関わる直感的な洞察力を大体言うわけですよね。だから学校教育とかで与えることはありえないことです。塾にいくら行かしても英知は与えることはできない。それを与えるのは神の言葉だと。この点は私自身もはっきりか思い知ったところですね。で次はこの神の言葉はまっすぐで喜びを与えてください。これはさっき言った生き返らせるということと喜びってこれは共通しているところですね。魂が死んどったらですね、喜びあるはずがないわけです。で、だからこの場合もですね、普通の日本語の命令と取ったらこれはでも合わないわけです。こうしなさいとか命令がですね、喜びを与えるとか。そういうふうなことはですね、これはなんとなく意味がこうしっくりしないはずですね。偶像さすらあなたが落ちて、はい、お病とかですね、物を盗むんだとか、なんかそういう命令が喜びを与えるようなことがつながらないことであってですね。だから全体として神の言葉というふうに取らないとですね、この日本の訳語はかなりいろいろ揺らぎがありますので、訳語にこだわらないということが大事なところですね。で、御言葉は喜びを与えると。これも確かにその通りですね。命と喜びは共通しているので、本当の喜びは、どっかこの生き返らせて、そこに自然に喜びが来るわけですよね。この喜びを与える、これはですね、Gives new strength という訳詞というのもありますよね。New strength。It gives new strength。その神の言葉は新しい力を与えるのだと。まあ、そういうような訳もあるわけですけどね。それから次はですね、この神の言葉は清らかだと。そういうふうに真実、完全で真実でまっすぐ清らか、これも人間の言葉にはありえないことばかりですね。神様の言葉は確かにまっすぐだと、裏でこう思っていること、こういう理由だとかいうことはなくて、いつもまっすぐであるし、従って不純な意図がない、裏の意図がないから清らかだと、そして目に光を与える、これは当然英知を与えると言い換えているわけです。光を与えて物がはっきり見えるようにすると、何が本当に価値があるのか、大切なのかと、永遠的なものは何なのかと、そういうことはみんな見えないから価値の低いものを必死になって、奪おうとするというわけですね。目に光がないと、髪の光があったらそれが違うということはわかるというわけです。で、主への恐れ、これは主への恐れが今日ちょっと分かりにくいですが、主への恐れの道、この工学ではその恐れの道というふうに付け加えてありますが、そういうふうにする方が確かに分かりやすいわけですね。主を恐れの道は清いと。ですね。主を恐れるっていうこと、神様は全てのことを見通したと。だから心の中で悪いことを考えたり、かけて悪いことをしてはいけないというですね。そして必ず不純なことは裁かれると。 そういう神様が全部をあらゆることを見通しておられると風でもう言うすることは良いことも悪いこともそういうことを本当に思っていたらですね、そういう神様を恐れて歩む道は確かに清いもので、裏で悪いことをして平気だなんていう気持ちにはならなくなるというわけですね。で、そういう道はいつまでも続いていく。死への恐れる道、これは死ぬまでそうですね。人間を恐れる道よりもその人は遠いところに行ったりですね、死んだらもう恐れなくなると。ところが神様っていうのはどんなところに行こうともですね、死ぬ直前まで私たちは神へのそういう意味での大いなる力を恐れ敬うということはずっと続くと。信仰と希望と愛はずっと続くというのがありますが、死への恐れ、これもですね、信仰に属するものですね。正しい信仰は死へのこういう畏敬という意味の恐れを含むので、いつまででも続くというわけです。そして死の裁きこそは人間の裁きと違って真実だと。私たちがどんなに裁きを逃れたと思ってもどこかで必ずその裁きが起こると、まあ、そういう意味でですね、真実。でそういうふうにずっとですね、神の言葉の持つ特性を言った後でですね、最後にその金よりも純金よりも勝っていると。これはこの世の見えるもので一番価値あるものが金であるからですね。金は確かに、酸に入れてもですね、アルカリ入れても水の中に入れても炎の中に入れても全く変質しない、しかも非常に重いという独特の性格を持っているわけですね。で、地上に目に見えるものとしてはですね、世界共通で最も価値あるものとされる金よりもはるかに良いと。変質もしないということですね。最も価値ある変質もしない。しかも輝いていると。しかも、どんなに蹴飛ばそうと、どないしちゃってですね、非常に重みがあるというわけですね。そういう意味で、この金を一応比較の対象に置いたわけですね。金を今言ったように輝きあるように思い変化しないと。神様のことはまさにそういうことですね。霊的な輝きに満ちておってですね、どんなにショートもこれは壊れたりしない。でしかもこの壊れたりしないという永続性だけじゃなくて、蜜よりも甘い、蜂の巣の滴りより甘いというですね、心を非常に柔らかくする、その蜜の地と蜜の滴る地っていうのが最も望ましい土地のことを言いますが、この単に堅苦しいですね、単に恐れをののいているだけのものでは決してなくって、一番この心をですね、潤いも与えると、そういう不思議な両面性を持っているとここで言ってるわけですね。神の言葉っていうのは厳しいだけだというふうに受け取られがちなのに、このどんなものよりも心をですね、満たすものだと、微妙なものだっていうんですね。そういうことを比べたら、人間の言葉っていうのはどうもあまりビビじゃない。かけて何を持ってるかわからんなんていうことはよくあるわけですから、この苦味があるというかですね、場合によっては毒があったりですね、そんなことはたくさんあると思います。人間のことはあんまりいい言葉だなと思ってもですね、それは言葉だけの面もあったり、とかいうことは、なら別の意図があったりとか、そういういろんなことがありますが、とにかく人間の言葉はそういう意味でですね、不純な味がしますということですが、神様の言葉はこういう味わいがあるというわけです。で、そこまでですね、この神の言葉がどんなに素晴らしいものかということをですね、宇宙的なものであると。そして絶えず送り出されているという、そういう非常に広がりの側面と、もう一つ我々の生活に直接関わる、非常にこの人間に、関わるその仕方において述べてある両面の側面を神の言葉ということで、全く前言ったら違うような表現で書いてあるんですね。これはもう驚くべき表現で、こんな19編のようなこの書き方は他に聖書にどこにもしていないことです。非常にその面ではですね、この19編のこの最初の宇宙的なことは、そして8節からのところとは実に大きな対照がありますね。で、そこまでして今度12節からは、今まで一つも私ということは出てなかったのに、ここからはですね、全くまた打って変わったように一人称私ということが出てくるわけです。 ですね、最初は宇宙、大空、そういう天体から始まってですね、今度は神の言葉というですね、非常にこの永続性の、永遠性のあるものを言って、そこ今度はですね、最もこの詩を作った人の身近なところ、自分自身の心の世界というところにですね、入ってきたわけですね。だんだんとですね、今範囲をこういうふうに自分というところに焦点をぐーっとこう狭めていったわけです。で、ここまでは11節までは私というのが入ってこないから、罪という問題は全然書いてなかったんです。でも私という問題、一人称が入ってきたら、何よりもまずある重大な現象がこの罪ということだったというわけですね。自分が過去にこういうことをできました、こういう経験して素晴らしい経験をできました、こんな素晴らしいことで人を助けましたとかですね、こういうふうにして立派なことができましたという、自分のできたことを言うのでなくてですね、この12節からのところはですね、もう太陽や宇宙のことを述べたところは随分世界が違うですね。自分の心の中を見たらですね、このようにどうしてもまっすぐいけない神の言葉の清さとか真実さとか完全さとか、そういうものとまるで違った弱さや汚れたものがあると言うんですね。神のことを守りたいと大きな報いを受けるんだけれどもですね、それを絶えず妨げようとするこの罪がある。そこには2種類あって、一つは知らずに犯した罪があると、隠れた罪があると、もう一つの罪は意図的なおごりや、あるいは思い背きの罪。この人間というのはそういうことをですね、隠れた罪っていう、知らずに犯した罪もいっぱいあるわけですよね。例えば何か良い、何かがあってもですね、自分の感情、自分がそうしたくない、行きたくない、だからしないと言うとですね、いや神様がそこへ行きなさいと言ったのか別問題ですね。自分は行きたくなくてもですね、したくなくても神様はせよと言うてるのか、それを聞かなきゃならない。だけどクリスチャンであってもですね、いや自分はそんなの関係ない、関しないという意思をすることもよくあると思います。それはですね、神様がその今目の前に出された 何かをですね、どうしようと言ってるのか、そこを聞かなきゃならないのに聞こうとしない。これ自分中心はいつも罪なんですけど、そういうこと本人は気がついてないということもこれ非常によくあると思います。そういうことですね、知らずに犯している過ちや思いはどこにあるだろうかなじゃなくて、いっぱいあるですね。私たちの関わっている人に必要ななすべきこと、例えばこういう御言葉とか、あるいは賛美歌を知らない賛美歌とか、あるいは見舞いとか電話とかメールとかはがきとか、何か物を送らないかんとか、あるいは言葉で表現しない、それも数えたら数限りなくあるけど、そんなことを正規でほっといてもですね、例えば手紙やはがきやメールの返事さえしてるのでも当たり前だとかですね、なんか別に構わんと、そんなこともですね、これはある意味では罪であっても本人は罪と思ってないということもよくあるんですね。人から何かおはようと例えば黙っとったらですね、これどうしたんかと、それは常識としてですね、人から語りかけたら何らかの返事をするのは当たり前だから、手紙でもハガキでもメールでもですね、それは当然何らかの返事をする、これ当たり前であっても、そういうことでもですね、なかなか実際はできてない、そういうことを考えてもこれは罪というのいっぱいあるし、でもこのメールや手紙やでもある程度以上要件になったら実際は不可能になってことですね。例えば一日に何十通も来る人であれば、一つ一つの書くようになって不可能になって、他にも仕事いっぱいあるから、でどっから先が罪かって分からなくなるんですね。もう見るのもめんどくさんだろうけど、大事なことにしないかんと、心にかかるのもできないと、どっから先が罪なんだろうかと、そういうふうにですね、私たちはどっから先が罪かも分からないようなこともあるわけです。で、それがみんなこの知らずに犯した罪、隠れた罪という言い方でですね、数限りなく私たちはあると。ですから、どうかそれからも清めてください。で、おごり高ぶり、これは自分が密かに分かっていると。この場合分からないこともありますが、ある種のおごり高ぶり、自分はこんなのができるんだとかですね、いや神様の力の代わりにできるとか、あるいは人を見下すとか、このみんなおごりですけど、それからさらには背き、はっきりと意図的にですね、 これしたらいけんと思ってるけど、こんな神様罰せんだろうと、そういうように思って悪いと知ってするということは、これは意図的な罪だと。で、そういうようなあらゆる罪、私たちが犯す罪は、要するに意図的か知らずか、あるいはまだ気がついてないか、みんなどれかです。それら全てから清めてくださいというんですね、この13、14。そうして初めて私たちはこの完全というようなことは、神のようにという意味ではちょっと違う、なるべきもの、到達すべきところに到達するという意味合いでよく使うわけですね。で、それがさらに今度はもう一度ですね、その罪は当然言葉に出て、その罪が出てくるんですよね。人よからと思ってたら、どうしてもそういうことは出てくる。で、それが罪、心に悪いものがあったら当然出てくるということです。ですから心の思い、それがまさに罪であるから、それが見舞いにおいても恥ずかしくないように清めてくださいと。で、この詩はですね、最後に我が贖い主と、贖うっていうのは子羊の血で贖うとかですね、自分の努力では絶対ダメなんだと。ですから神様が、いわば自分を買いと戻してくださらなければ、私は生きていけない存在だと。そういうことでですね、不動の真理である岩なる神様、私のあがなってくださる、あなたはあがなってくださるのですと、どうか心の思い、要するに罪が私から清められ、罪から清められますようにという、そういう願いで、この詩が終えられているというですね。ですからこの詩は、自然を見る眼差し、神様の栄光を、これは天大空に限らずみんなそうですね。そこにまた神の言葉が絶えざる動き、力を持ってこの世界にですね、伝えられているということ、神の言葉がどんなに人間に大きな意味があるか、どんなに大きな絶大な力、効果を持つかという、そして自分の罪というわけですね、そういう罪の清め、許しを祈る。それはそういう罪を許される神だからと、贖ってくださる神様だからこそ、そういう祈りができているというわけです。そういうふうに、このどうすることもできない心の問題を神様が顧みて許し、また清めてくださるという、それは神様が愛であるからということを知っているからですよね。はい、この詩は特別にそのよく知られたわけですが、それに非常に、霊的な個人的なところから広い、緩やかなところまでですね、広がりが非常に大きいということです。私たちもこういう、狭い気持ちでなくてですね、この詩篇の世界のような、なんか非常にこの大きな世界をですね、確かに与えられていたいと願うわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。